がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。坂本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私、小賀良子です。さあ、今回も前回に引き続きゲストをお迎えしています。一般社団法人キャンサーペアレンツの高橋智子さんです。高橋さん、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
高橋さん、実は私自身ですね、キャンサーペアレンツさんのこれまでの活動の中で最も印象に残っているのが、2018年に出版されたオリジナルの絵本、ママのバレッタなんですけれども、あの絵本が出版されるまでのいきさつを教えていただけますか。
はい、きっかけは子どもとがんについてお話をする絵本を会員の皆さんと一緒に作れたらいいのではという日記の投稿からです。これまでもがんになった親とその家族を題材にした絵本はありましたが、実際に子どもと話す中で重くなりすぎず、子どもに不安を与えずコミュニケーションを取っていきたい、同じ思いを経験する親たちに寄り添った絵本を作りたいという願いから絵本プロジェクトが誕生いたしました。絵本プロジェクト誕生からママのバレッタの出版までの道のりは、私の言葉だけではとてもお伝えきれるものではありませんので、この点についてはママのバレッタ作者の田中さと子さんと絵本プロジェクトリーダーの小田村美香さんから少しお声を伺ってますので、そのお声も引用させていただきながらお伝えをさせていただければと思っております。はい、まず絵本を通して伝えたいことというのをシナリオとして書き上げたものの、絵を誰が描くのかという問題に直面いたしました。絵本プロジェクトメンバーの中にプロのイラストレーターがいるわけではありません。そしてプロに依頼できる資金力があるわけでもありません。メンバーが描いたシナリオの挿絵をボランティアで引き受けてくださる方を探すという活動をする中で、様々な出会いがありました。はい、そこでいただいたアドバイスの一つが、絵本の中に作者の伝えたいことが明確に描かれていれば、絵そのものの上手下手というのは大した問題ではないということです。その言葉に深く感銘を受け、絵本作りに関わる全ての工程を自分たちの熱意を込めて、自分たちの手で成し遂げようという決意に至って、出版までという流れに至っていきます。
実際に絵本が出版されてから反響というのはいかがでしたか。
はい、当事者が声を上げるということは今の社会に対する問いかけでもあり、そこには必ず賛否両論含め様々な反応が生まれます。はい、それらを受け止めるのにも膨大なエネルギーが必要とされます。それでも私たちは知恵を出し合い、それぞれができることに尽力し歩み続けてきました。途中で旅立ってしまう仲間も少なくありませんでした。ママのバレッタはそうした一人一人が命を振り返るようにして紡いできた結果生まれた絵本です。はい、この先も私たちと同じようにそれを必要とする親子が必ずいると信じて、だからこそ商業出版にこだわって出版いたしました。出版から3年を過ぎて、多くはなくとも今でも店頭に置いてくださる絵本屋さんもあります。はい、誰でもいつでも手に取ろうと思えば届けることができる、私たちが願った一歩が今なお歩み続けていることに折に思います。
商業出版っていうと、もちろんこう無償で配るっていう方法もあったでしょうけど、あえて選んだっていうことは、長く読み継いでもらえる、いつでも手に入ることができる可能性にかけたっていうことなんですね。
はい、はい、そうですね。
そして読み聞かせとか朗読、それから原画展のね、イベントなども行われたそうですね。ホームページでもその活動報告もされてらっしゃいますが。
はい、原画展では絵本では描ききれなかった思いが広く伝わればと、一枚一枚の原画にその絵に込められた思いも紹介いたしました。はい、原画展を開催できたことで、がんと向き合っているご本人のみならず、がんについてあまり関心のない方も含め、さまざまな方にママのバレッタのことを知っていただくきっかけにつながっています。はい、またがんになっても日常は続いていくということ、がんイコール闘病ではなく、一人一人に日常がある、みんなが今を生きている、そのことを原画を通じて感じていただくことで、がんという枠を超え生きることを感じてくださった方も多くいらっしゃいます。コロナ禍になり、私たち自身が全国各地に足を運ぶことはできなくなりましたが、ママのバレッタがあることで生まれたつながりもあります。 不安定な世の中だからこそ原画展を開催することでほっとできるひとときになれば、一人じゃないと感じられるきっかけになればとお声掛けをいただき、開催させていただく機会もありました。絵本が真ん中にあるからこそ自然とありのままの気持ちを伝え合えることもできます。読み聞かせや原画展の開催を通じて改めて絵本から始まるコミュニケーションの力を感じています。
私自身のお話をさせていただくと、私は絵本専門士という資格を持っていて、絵本のね、読み聞かせもラジオ番組の中でする中で、やっぱり絵本ってすごくこう、いろんな年代だったり、性別だったり、立場を超えて伝えられるもの、伝わるものっていうのはやっぱりあるんですよね。
はい。
本当にまあ、貴重なお話をありがとうございます。高橋さん、ぜひ今後の展望について教えてください。やっぱりこう、はい、SNS を活用したピアサポートの意義に関する研究を進めてらっしゃるというところは、私もお聞きしてるんですけども、これはどのようなものでしょうか。はい、
国立がん研究センター東病院の小杉和弘先生が研究代表者として取り組ませていただいている研究となり、キャンサーペアレンツにご登録くださっている会員の方が、キャンサーペアレンツのサイトをご活用いただくことで、孤独感や不安がどのように変化するのかを調査しています。子育て世代、働き世代のがん患者さんは、周囲に同じような境遇の方と出会える機会がほとんどなく、不安や悩みを相談することが難しく、孤独感を抱えていらっしゃるケースが多々見られます。こうした患者さんが同じような境遇の人とつながったり、悩みを共有したりすることができれば、孤独感や不安が和らぐのではないかと考えています。
はい、
キャンサーペアレンツはオンラインコミュニティのため、いつでもどこにいても同じ境遇の方を探してつながることができます。キャンサーペアレンツのような SNS を通して生まれたつながりが生きる力になっていく。もちろん私たちがその思いを声として発信していくことも大切ですが、発信だけの一方通行では必要としている方に必要なサポートが届ききれません。コロナ禍になり、実際に会って交流できる機会にますます制限がかけられています。オンライン上でつながり、SNS を活用した交流があることで、不安や悩みが和らいでいくことが研究としても証明されると、SNS を活用したピアサポートの体制がより整理され、必要な時に必要な方が必要なサポートを受けやすい社会につながっていくのではないかと思っています。そして、がんと向き合いながらも生きやすい社会の実現へとつなげていきたいと思っています。
ありがとうございます。くしくもね、私同じ病院の、
はい、
明らかの、
はい、
そうなんですよ、小杉先生。本当に、ご一緒させていただいてありがとうございます。本当に、
ありがとうございます。はい、
結果を楽しみにさし、しております。本当に社会的な意義っていうことが、はい、こういったピアサポートのことが研究を通じてですね、検証されてっていうことが、やっぱり高さんおっしゃったように、きちんと検証されて、なおかつ社会的な意義っていうものを示されていくと、本当に、広がっていくと思うので、はい楽しみに結果を、はい、お待ちしております、はい
で。ありがとうございます。
はい。まあ、ちょっと私、もう一つ質問、もう二つですね、ちょっと質問させていただきたいんですけれども、キャンサーペアレンツさん、間もなく6年となる活動の中で、キャンサーペアレンツさん、どのような存在に変化、成長してきたんでしょうか。
6年という年数よりもあり、西口さんの旅立ち前と旅立ち後の変化がとても大きいと感じています。うんキャンサーペアレンツの誕生からずっとキャンサーペアレンツイコール西口さんで動き続けていました。2020年5月に西口さんの旅立ち以降、キャンサーペアレンツとしてどう動いていけばいいだろう。みんなで作るキャンサーペアレンツであるためにはどうしていけばいいのだろう。西口さんが生み出したキャンサーペアレンツ、西口さんが生み出した数々のつながりだから今がある。そのことはこれから先も変わりません。ですが、ここから先は、今目の前で起きていることと向き合い、そこに対して、キャンサーペアレンツとしてどう動いていけるのか。石口さんの旅立ち後も、キャンサーペアレンツへのご登録が止まることはありません。
うん、
キャンサーペアレンツという場所が必要とされている限り、その場所を必要と感じてくださる会員の皆様と一緒に、これからのキャンサーペアレンツを作っていく。会員の皆さんそれぞれに思いがあって、キャンサーペアレンツという場所にたどり着いた。その思いがつながっていくことが、これからのキャンサーペアレンツにつながっていく。誰か一人の思いとかではなく、一人一人の思い、そう思って日々活動している。何こう、みんなで作っていくという姿勢が、この西口さんの旅立ち以降、より一層強く 感じて、それが大きな変化かなと思っております。
うん、実際どのような団体にしていきたいと今お考えになっておられるでしょうか。
はい、先ほどお伝えしたことと少し重複はしてしまうんですけれども、キャンサーアペアレンスに登録したもののなかなか発信できなくてって思われたりですとか、今はキャンサーアペアレンスと少し距離を置きたくてって、やはり皆さんいろんな心の状況、体の状況に応じていろんな思いを持たれると思うんですけれども、そんな状態も含めて、どんな時でもキャンサーアペアレンスという場所があること、その人その人にとって居心地のいい場所であり続けたいと思っています。またみんなで作るキャンサーペアレンスといったところから、みんなで作る社会といったところにも広げていけたらと思っています。がんと向き合う方のみならず、生きづらさを感じる場面というのはそれぞれに日々たくさんあると思います。誰もが生きやすい社会にしていくためにも、一人一人が今起きていることに関心を持ち、感じ考え、そこに対して動いていくことが大切だと思います。大きなことはできなくても、キャンサーペアレンツがそういったきっかけ作りの場所となれるよう、この社会とのつながりもより広げていけたらと考えています。
ありがとうございます。私自身も、がん専門病院のがん相談支援センターにいる立場として、一人でも多くの方に、キャンサーペアレンツさんの活動を知っていただけるように、必要とする方に、こういう場所があるよって、お伝えする、そういう立場として、これからも頑張っていきたいなと思います。
ありがとうございます。はい、
そして高橋さん、本当にこれまでの活動の中で会員の皆さんからのたくさんの思いも受けてらっしゃると思います。はい、今高橋さんが感じていること、どんなことですか。
人と人とのつながり、人と社会とのつながりといったところで少しお伝えできたらと思うんですけれども、
はい、
人と人とのつながりといったところで、私たち日々生活する中で、病気と向き合う自分であったり、子ども家族と向き合う自分、仕事ですとか、本当いろんな対象と向き合う毎日だと思います。その中で、キャンサーペアレンツだから言えるっていうこともあれば、逆に家族だから言える、友人だから言えるっていうふうに、こう気持ちによって言える場所、言いたい場所は異なってくると思うんですけれども、かといってじゃあこういつでも言える場所があるかというと、なかなかそうじゃないからみんな抱え込んでしまったりするのが現実だと思います。
はい、
なのでつながることができる場所ですとか、気持ちを伝えられる場所っていうのが、もっとこう身近にある社会、伝えたい思いや抱えている不安っていうところが気兼ねなく伝え合える、いろんなこう心の拠り所が身近にあるっていう、お互い様の関係性が自然と生まれることの大切さというのは、やはりこう会員の方々と接する中で改めて感じています。また、社会とのつながりといった面では、本当日に日に年々と言いますか、もう日々様々ながんに関する情報というのは流れていて、例えばこう緩和ケアだったりとか、がん相談支援センター、がん教育といった言葉も、私がこうキャンサーペアレンツに関わるようになった頃よりもはるかにこの言葉を耳にすることは増えてきました。ですが、じゃあその緩和ケアがどういったケアなのかの知ってるかというと、まだまだこう会員の方々の声を聞いてても、いざ自分が相談したい時にどこに相談していいかわからないといった声も日々伺っています。なので、必要な情報が必要な人に必要な時に、こうまだまだ届ききれてないなっていったところを痛感しています。もちろん患者さん自身が自ら知ろうといったことも大切、伝えようとすることも大切っていったこともわかるんですけれども、告知直後ですとか一番支えが必要な時に溢れた情報の中から、じゃあ自分に必要な情報は一体どれなのかっていう見つけることでの本当に難しいことだと思うので、必要な人が必要なサポートにたどり着きやすい仕組み作りの必要性というのも、日々感じているところです。
はい、その本当に中心となるのがキャンサーペアレンツであるなと、私は今ねお話を伺ってすごく思いました。これからもね、高橋さん、どうぞお体に気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。
ということで、2回にわたって一般社団法人キャンサーペアレンツの高橋智子さんをゲストにお迎えしました。高橋さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します。145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し、 国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など、宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています。三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通して、がんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいります。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく、がんと生きる。坂本さん、キャンサーペアレンツ、お子さんがいて、がんの患者さん、そしてそのご家族のための、まあ、団体ということなんですけれども、今日高橋さんのお話伺っていて、本当にその心の拠り所とか身近なところにこういうふうに相談できる場所っていうのがもっとあればいいのになっていう、その必要性も口にされていらっしゃいました。うん、そして一方で私ちょっと印象的だったのが、がん患者さんの中には少しそのキャンサーペアレンツみたいなところから離れたい方もいらっしゃるっていうのをポロッとね口にされてらっしゃいました。やっぱりこう心って揺れ動くものなんですね。
やっぱりこう自分の体が変化したりとか、あるいはその自分の体の変化にとは別にやっぱりご家庭の事情が変わったりだとか、うん、本当に人間が一人生きているといろんなことがありますよね、うん、でやっぱりそれは当然のことで、時にちょっと一人になりたい時とかってあってしか、当然で、でもそういう中で、でもこうなんて言うんでしょうね、こう高さんもおっしゃってたように、時に距離を保ってもいい、うん、でも戻ってきたい時にはいつでも戻ってきてねっていう、うん、戻れる場所があるんだっていうふうに感じられる場所があるっていうことがきっと大事なので、そういう意味で時には距離を保ってもいいし、でもいつでも待ってるからねっていうような、そういう場所があるっていうのはやっぱり患者さんにとってすごく大事だな、貴重だなと思ってお話伺ってました。
本当にそうですね、さあ次回はですね、リスナーの方から届いたお悩み、がんと睡眠についてお送りします。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してくださいね。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。